はい、じゃあ、生涯現役塾大阪の第2回目、3人目、前回もちょっとやったんですけど、愛知県で整体師やっておられる H さん、はい、でちょっとね、またグループコンサルやろうと思います。じゃあよろしくお願いします。実はね、もうちょっと録音してるからちょっとごめんなさいね。H さんは整体師やってて、で今ネットで集客しようとしてるわけです。だこれはコーチコンサルの人も聞いてたんですよ。普通整体師を開くとね、あれなんですよ、これ見ない方がいいな、これさ、整体師やるとね、チラシで集客を普通するわけです。ところがチラシでやるとお金かかりますよね。で、1回5万円ぐらいかかるんでしたっけね、チラシやるとね。でチラシでまあまあお客さん取れてるんですけど、ネットで集客できるとお金あんまかけなくてやれる可能性があるんで、それちょっとやりましょうかという段階に入ってて、でアメブロを今作ってて、でその内容をやってるんだけど、少し私から見て素人的なブログ、ちょっと日記に近いようなブログを書いておられたんで、それをお客さんが取れる、もうちょっとお金に変わっていくようなブログにしましょうかということで今やってるわけですね。でそれやる場合のポイントが3つあって、1つはブログのタイトル、タイトル大事なんですよ。タイトルが一番何度も検索されるから、タイトルをちょっと変えましょう。それから次に大事なのはタイトルのすぐ下にあるブログの説明なんですね、説明。それから3つ目に大事なのはプロフィール、必ずそこ見に来ますから、これ書いてる人はどんな人なんだろう。この3つがですね、ちょっとプロ仕様にちょっと変えましょうかということで、ちょっとやり取りが今進んでて、いろいろ案を僕のところに送ってくれたら添削してるという、こういう段階ですよね、はい。で前回ちょっとやってみた結果ですね、タイトルはまあちょっと前回のグループコンサルで決めたやつをしたんですね、はい、何でしたかね、タイトルと言われてパッと出てこないとまずいですけどね。自分のブログのタイトルになってて、さっきスパッと出てこない人は成功してないって言ったけど、
タイトルは、
ここでこんなに迷うか。これね、なんで迷うか言ったらね、まだ日比さんはね、そのタイトル、腑に落ちてないの。だから僕に言われたからやってるわけ。それはね、力だからね。自分でこのタイトル、愛さないの。このタイトル、愛して、自分のものにして、これ、何度も繰り返しアピールするつもりじゃないと、お客さん取れます。あくまで僕に言われてやってるだけ。だからそれ、書いてもいいですよ。自分がもしね、しっくりこないんだったら、でタイトルものすごく大事だから、それはね、でやっぱりこのタイトルはもうすぐに覚えてないと、覚えないとね、面になりません。これ結構大事。人間は記憶すると面の世界に入ります。で記憶してないとまだ念になりません。だからよく忘れたことを失念したって言うでしょ。念を失うと書いて失念。これ忘れたということ。だからその大事なことがもし出てないときはまだ念になってない状態だから、これまだ引き寄せが働きません。だからそのタイトルはね、それが大事なんで、ちょっとね、あれで行くのか行かないのか別にして、ちょっと必要ですね。確か知多半島の女性向け整体師ヒーリングスポットベガでは、はい、はいね。全部僕に言われてる。
説明のちょっと感じが、はい、そうです、そうです、そこに変えました。
ですよね、
はい、
それで今回ね、昨日送ってくれたのは自己紹介も送ってくださったんですよね。
はい。
はい、で自己紹介が、まあ、あんまりなんていうか、素人っぽい自己紹介だとお客さんがつきにくいから、ちょっとお客さんがそれ読んでくれたら、日比さんにかかってみたいなと思われるような、そういう文章をちょっと送りましょうかということで、結構長文でね、書いてきてくれたんですよ。これから自己紹介でしょ。
かかりました。
ね。これ力作だと思いますよ。力作でね、ここには私がセラピストになった理由とか、いうのはずっと書いてあるんですよ。で、その理由っていうのは、まあなんか人の役に立ちたいことをやりたいっていうふうに思いながら来てたとか、うん、で、それはセラピストだと思ったと。でも最初の仕事は保育士だったという話になって、でもまあ保育士やってても、腰痛とかで悩まされて、その時に整体の先生に出会って、その人が自分の救世主だったと。でまあ、その先生に習ってるうちに、だんだん自分も整体意識の中に整体師やりたいと思って、もうそれから始めるのに20年かかりましたって書いてあるんで、結構長い話がストーリーで出てきてるんですけど、で、まあ、治療ができるようになって、さらにあるまた別の治療科の先生に出会うことによって治療科になれたという話があるんですね、うん、でずっとね書いて、これなかなか力作なんですね。ところがプロフィールに書くのは、この最初の話は全部カットしていいです。
最初、
はい、最初の今の先生に出会ったとか、昔腰痛だったとか、
そこはいらない、
習ったとか、先生に出会ったができたとか、それ素人さんの意見だ、うん、書かなきゃいけないのは後半部分なんですよ。つまり私はどういうことをやってる整体師で、どういうものをこれまで実績としてやってきたか、実績のアピールはいるわけです、基本的に。で、実績を出さないと、この人どんなことやってきた人かって分かんないでしょ。で、実績ないのになんか私のところに来てくれたら5400円ですって言われても、なんかそんなこと、仕事さんのところで5000円払えないなっていう感じになるじゃないですか。だから、日々君子はこれぐらいのことをやってきた実績の持ち主ですというのを上手に言わないといかんわけです。でもなんか最初の話は全部素人だと私がどうやってプロだったかって話だ、この話は、まあ、ストーリーとしては、ね、大事なストーリーだから大事にされたらいいけど、お客さんだろうかと思うとしたら興味ない。あ、で終わります、
はい、
だその後半部分が一緒ですね。で実は日比さん頑張って書いてこられたこのプロフィールの後半部分にね、ちょっとねヒントになることが書かれてるんですよ。そこはちょっと今日の話のポイントになるんですけど、まずですね、日比さんの中にその、まあ、先生に3年間習ったんだけども、その先生の施術はちょっと痛みを伴う施術だったから、私はもうちょっとソフトで痛みがない施術がないかどうかを研究したと書いてるわけです。このソフトで痛みがないというのは日比さんのセールスポイントになる可能性があるキーワードです。だってその先生よりもプロだけど、先生との違いはそこなんでしょ。日比さんの施術はソフトで痛みがないでしょ。これ特徴なんじゃないですか。それからさらにその後にこうから書かれてるんです。私、まあ、自分の体験と日々お客さんの書かれておられる症状からより効果が感じられてすぐに戻ってしまわない施術ですって書かれますね。つまりここで言いたいことは、施術してその場で治ったけどすぐ家に帰って元に戻ってしまって、なんかリバウンドしちゃうみたいな施術ではありませんという、これ言いたいわけですよね。これはすぐ戻ってしまわない、ちょっと分かりにくい表現なんですけど、
はい、
まあまあなんとなく分かるんだけど、ちょっとなんかジャストミートという表現じゃないんですけど、言いたいことはね、はい、ちょっとここに日比さんの USP が入っています、はい、ユニークなセリングプロポジション、はい、売りが入っています、うん、だからまあソフトで痛みがない上に、まあ、すぐに戻ってしまわない施術ですと、まあ、日比さんのことばかりでは、これ自分の説明になりますよ、まあ、すぐ戻ってしまわないというのを違う言葉で言えば、効果が持続する施術ですっていう言い方が、まあ、分かりやすいかもしれません。 もうちょっと別の言い方あるかもしれないけど、とりあえず僕はそう考えました。ソフトで痛みがない上に効果が持続する施術。だからヒルさんね、あなた整体師やってるの、どんな整体って聞かれた時に、あ、私のはソフトで痛みがない上に効果が持続する施術ですって、こう言えば短く自分のアピールできますでしょ。あ、なるほど、痛くないもんねと。で、効果が続くんだと。これ今ね、まずキーワードの出し方として大事なんだよね。で、あと、まあ、ストーリー仕立てでね、うん、いろいろ書いてて、まあ、すぐにはそういういい選手は見つかりませんでした。何人かのその選手の第一人者という選手の選手を学びました。世の中には素晴らしい選手いっぱいです。いろいろ書いてるんですけど、まあ、この辺はまあ、ストーリー仕立てのところなんで、まだドンピシャの内容は出てこないんですけど、その後ですね、いくつかの施術を複合的に取れることにしたと、ね、だからユーザーの施術は誰かの先生1個だけじゃなくて、いくつかの先生のやつをいいとこ取りしてて複合的にしたやつでしょ。異質結合した13ミキサーでかけた、そういうやつでしょ。さらにその後、そして肩だけ、腰だけ、首だけといった部分だけを改善する施術ではなくて、体全体を整えている施術が出来上がりました。ありますね。この部分がね、USP にできる部分です。つまり、どういうことかというと、僕なりに言い換えると、体全体を整えるので、気になっていた症状以外も改善される施術でしょ。そういうことですよね、ペイ君。肩が痛いんです、肩凝ってんですという人に肩だけ直すんじゃなくて、体全体の歪みとかを直していくから、気づいたら、あ、腸も治ってたとか、なんか便秘も治ってたとか、そういう効果が出る施術なんですよ。だから全体調整するので、その悪いところだけじゃなくて、もっと総合的に治ってしまうという施術、
はい、
これですね、
はい。
まあ、この2つはね、アピールできるポイントなのかもしれません。で、書いてますよね、気になっていた部位、症状の部位以外のところも改善されます。だから首が楽になったと思ったら、顎関節の痛みも良くなっていたとか、内臓の位置が整ったら猫背が改善されていたとか、股関節の動きが良くなったと思ったら腸の調子も良くなったとか、こういうふうにいろいろこう派生的に良くなる総合調整の施術ですね。これは短くキーワードにした方がいいです。だから今取り出したのをもう一回、まあ後で文章でお送りしますけど、まあ、ソフトで痛みがない、で効果持続する、で体全体を整える、まあ、この辺がポイントが出てきました。でこの辺をまあキーワードにして、でね、さらにこれを短い言葉に凝縮するという知恵がもう一個あるんですよ。もう今の段階で3つぐらい出てきましたでしょ。ソフトで痛みがない、効果持続する、体全体を整える、これを、まあ、なんか一言で言いたい人、うん、この一言で言えるようになると、なんかこう特徴がくっきりするんで分かってもらいやすい。例えばね、まあ、これがいいかどうかは別にして、私の施術は総合調整整体ですとか、まあ、例えばですよ、私の場合は総合整体ですとかって言ってしまうと、え、何それ、いや私のは痛みがなくて効果持続するし、総合的に見ていくから総合整体ですとかって、総合整体って言葉聞いたことあります？今まであ
んまりない。
まあこれが私いいかどうかは別だけど、例えばそういうことです。日々キミコの整体は総合整体です、もし言っちゃうと、でそれはどういうことかと言いますと、ということで詳しく書いていけたりするから、つまりね、自分の特徴を一言で言い表せないかどうかを考えてみる。これ大事なんです、 USP 作るとき。例えば私だったら、私だったらトミデンドです、一言で言うでしょ。何なのトミデンド、いやこれは普通の営業にも強い概念が伝道で、富を得るために道を伝えていくという強い力のある考え方なんですとかね。で、トミデンドです。一発で言うでしょ。 だからそういう感じで短い言葉で言えるものがいいです。で、まあ、まだね、僕の場合トメネルドって言ったらトメネルド説明しなきゃいけないから、まだもうちょっとね、本当にダイレクトなのは聞いたらすぐ分かるやつがいい、一発で。しかも特徴があるやつが一番いいから、これあのいろいろと考える必要があるんだけど、うん、日々君子の生態はこういう生態ですというものをちょっと作りたいですね、うん、それがまあ少なくとも書いてこられたプロフィールの中のキーワードとしては、ソフトで痛みがない、そうでしょう、ね、ヒーリングスポットって言ってるぐらいだからソフトなんでしょうね、なんかやりたかったっていうのじゃないんでしょう、ね、そういうのはやめたいと思ってやったんじゃない、ね、だからソフトでいいってなる、やっぱなんかすぐ戻らない、これは結構特徴として出したそうですか。
そうですね、お客様の声のところからそれは拾ってるので、
ああ直らないとね、そういうあの戻らないとね、
他と比較して針に行くと1週間で戻っちゃうけど、ここに来るとまず2週間は戻らないっていう、
あ2週間でも2週間でも戻るんですか。
そうです、やっぱり治療なので、
あやっぱりそういうことなん
ですか。そうです、うん、でも治っちゃう人もいるんですけどね、
戻りやっぱり持続する
のは事実だよね、もちろんその生活の中で、うん、あの同じ要するに行動パターンを繰り返せば、うんうんうん、この人の癖で戻るのは、うん、あの戻るんですけど、うん、あので要は治っちゃった人は来なくなるので、うん、声が聞けない、
なるほど、でもまあ踊りが長いと言えそうですね、はい、そうで、ね、うん、だから効果が持続するみたいなことは言えそうですよね、うん、だからまあその辺、うん、でそこは違うんですよと言えるでしょ、うん、他と、うん、他との違いを強調する必要がプロフィールだから、うん、私の性質はこういう性質だから、しかも実績をアピールするから、お声の中にそんな声があったっていうのを入れてください、はい、それから他にもその最後の方にね、実績のアピールにちょっと近いのは、私のところはほとんどリピーターさんが繰り返し来てくれるとはありましたね、はい、ほとんどの方がちょっと継続して通ってくださるリピーターだと。だからまあこれはあの実績のことまでできるでしょう。私はなんかあのリピーターが非常に多いタイプです。この辺はね、いろんなストーリーはもうちょっとオミットしていって、日々君子の生態はこういう特徴があって、こんな実績お声をいただいてて、こんな実績のある生態をやっていますというプロフィールを中心に書きましょう。これはプロのプロフィールなんです。で、できたら数字が入れるともっといいんですね。
そこでちょっとあの結局ここにもあるんですけど、あのその宣伝をしてこなかったので、まあ、実際的な数があんまり多く ないですね。で、その、
はい、
めぐみ川さんとかなんだと、まあ、病院に行ったりしてたんですけど、1万5000人とか、そういう数が出てて、果たしてどれくらいの数を言ったら、これが一般的にっていうか、あの、実績になるのかなっていうので、で、まあ、自分がやってきた年月と総人数だと、まあ、せいぜい言っても4000いくかいかないか。
いや、いいよ。めぐみ川さんっていうのはさっきの高田の馬場のね、人だけど、まあ1万5000って言ってるけど、別に4000人でもすごい数字だから、いいんですよ。私はこれで4000人の人を治してきたと言い切ってください。
あ、はい。そこがすごい自分で、どれぐらいの数だったら OK なのかなって。
4000はもうすぐに、すでにもうすごいと思われる数になってるから、
まあちょっとは足りないんですけど、
うん、だからいいからもう、まかり話が、短くね、使ったりだから、私4000人の人を治してきて、リピーターでね、来てくださってる、そういう生態者だと。これで数字が入ったでしょ、はい、4000として大事にしてください、はい、でこれから増えたら5000とか増やしたりして、つまりね、プロフィールでやるとき数字が出せると客観性を帯びるわけ、私はすごく稼いでいますだったら、そのすごくでどれぐらいなのって聞いたのでしょ、だからいくらって出した方がいいわけです、で今当時たくさんの方の面倒を見てきましたっていうのはいかようにも取れるから、それを数字出した瞬間にもっとくっきりしてくるか、実績のアピールになる数字です。4000人以外に出せる数字がもしあれば、まあ、そういうのも出した、だからこれは皆さんに言えるんですけど、 実績を持ちましょう、やってのけたっていうのは最後数字で表せる必要があるんですよ。でね、うん、いや数じゃないんだっていう意見もあるかもしれないけど、でもやっぱり数字でないと、あの短い言葉で、あの初対面の人に実績をアピールできないんですよ。ということなんでね、だいぶかなり短く、もっとコンパクトにプロフィールを作れると思います。で、まあ、繰り返しになりますけど、自分の特徴、ユニークさのところですね。どこが違うのか。違いをくっきりさせるのが一つの狙いですから、プロフィール。それから実績です。イビさん、どれぐらいの人なのか。どれぐらいの経験を持っている人なのか。どういう力を持っている人なのかを、アピールして、で、呼んでくれた人に興味を、あるいは安心感を与えて、で、集客ですね。これはプロのプロフィール。だから、その本論にズバッと入った方がよろしいです。うん、で、実はその、うん、タイトル、ブログのタイトルもそれを一言言い表したようなものになってくるわけですよ。全部つながってるわけです。だタイトルでもう短い言葉でギュッとなんとかの整体師とかね、言っちゃって。だからさっきの女性向けヒーリング整体師よりも、よほど知多半島で痛みがなくて効果が持続する総合的治療ができる整体師、響き見事か。だからそんな方がもっと特徴が出ますね。だどこでもあるようなことをタイトルに考えちゃうと、その他大勢に入りやすい。タイトルで明らかに違ってるところがアピールできると、まあ、この人選ばれる。そういう意味ではタイトルまだ変えた方がいいかもしれない。
そうですね。うん。
だから前回とりあえず出したけど、あれはまだ最終形じゃない。
そうです、ね。うん。
だから覚えてなかった。
はい。
はい。で、これはやっぱりね、ピンとくるものを自分で考えた方がいいですよ。うん。だから人に言われてなんかいまいち、っていう感じだったら、目にならない。そうですね。はい。で、だからタイトルで一番短く言って、もうちょっと詳しく下の説明文で言って、さらに詳しくプロフィールで言う。こういう三段、言ってることは一つだと思ってください。別々のことを言うんじゃなくて、言ってることは一つなんだけど、タイトルで短く、下の説明文で中ぐらいで言って、で、たっぷり言うのはプロフィール。これぐらいでね、三段構えで同じことを、解き去り解き語ってください。これで、初めて人に少し印象を残すことで。普通はね、たくさん見て、ね、誰も印象残らないんですよ。山ほどそんな見てる、だからなんかそういう特徴でどうですかね、だからまあ今いただいた中で言うとさっきのポイントですね。痛みがない、戻りが少ない、戻らない、総合的な遊び、もっと特徴出せるならあった方がいいです。日々君子にしかない特徴、うん、まあそれはちょっとこの場では考えつくことがあるんですけど、なんかないですか、ひびさんの特徴で。
スピリチュアル系のことも入れてい い、いいですかね。
スピリチュアルはね、これからね、陰になります。陰というのはこれから入ります。今女性企業でスピリチュアル系に入ってくる人非常に増えてる時期になります。
結局そっちに自分が行きたいという方向があるので、最終的にはで、そこの前の要は三次元的な、積み上げてる部分の土台から、そこから上がスピリチュアルかなと思ってて、そこを今
聞いてる、意味わかるけど、もうすでにスピリチュアルを目指してるなら、そのフレーバー香りを入れと、入れた方が出せるでしょ。
そうですね。
だって整体師の痛みが少ない整体師って言ったら普通の治療してないとこの看板に偽りあるでしょ、でもなんかスピリチュアル系のフレーバーちょっと入れといたら出せるでしょ、僕だって富伝道って言ってるから、もうすでになんかそういうものが入ってるじゃないですか、だから出せるでしょ、
からそれをどう入れるかな、はい、でベガっていうだけでそれが入るかというとこれ相当前でやったのか分からないですヒーリングスポットぐらいでもまだスピリチュアルの場合ではちょっと届かない、うん、普通のヒーリングスポットがあるから、うん、3次元的に、うん、ちょっと押しが弱い、うん、だからそれこそスピリチュアルでどんな感じにしたいですか、もうちょっと具体的なイメージで、
まあエネルギーの要は交換みたいな形、気候とは違うんですけどそっちの方に行きたいなと思ってて、それがまあ治療の中で入っていくみたいな感じですね。
あ、エネルギーを注入するみたいな感じ、
注入というか、まあ、そういう引いてくるみたいな、引いてきて流すみたいな、
まあ、だから言葉を変えると天井から引っ張ってきてあなたに流していくというこういうことでいいんだろうか、
まあ、実際ちょっと使ってはいるんですけど、
まあ、霊流を引くとかっていうね、
そうです、そうなんです、だから、まあ、そういう絵が置いてありますし、でそこから、まあ、ベガからエネルギーをいただいて、まあ、流していく、
どういうかね、これでうまく入れないとそれで来なくなる、
そうですね、だからそこが今ちょっと難しくて、まだちょっとそこを今からまだ勉強していく部分でもあるので、
うん、だからなんかその触りのものとしてそういう感じをあるんですよというのを軽くアピールできるようなキーワードを見つけてきたら、まあ、それもタイトル入れておくといいかもしれない、入れた方が力出るんじゃないですか、もともとそれやりたいわけです、
そうですね、最終的にはそっちに行きたい、
そこは確かに上手にやれば特徴になりますから、
そうですね、
うん、まあそれで大体方向性がね、はい、ちょっと出たんで、まあ次もう一回だからその意味でタイトルと説明文とプロフィール、はい、それ全部が難しかったのはプロフィールだけでもまあいいですけど、はい、ちょっとまた書いてもらったら次進めてます、はい、はい、うん、まあ、でも毎回ねこういうことの前に文章を書いてきてくれてるんで、その積極性は大変いいと思います、はい、あと時間も大事です、
はい、
次僕に会う半月後まで何も進まないというと、はい、時間の一年はすぐ経ちますから、はい、まあ次々やった方がいいですね、はい、
ちょっと質問なんですけ ど、はい、まだすぐ出すことがないと思うので、うん、はい、液体とかっていうのは、
はいはい、
あれってお金がかかるんです
か、かかるんでしょ、
かかるんですか、
かかるんです、
あれダンクに入れてもらうのにお金がかかるってこと
ですね、液体ってリクルートやったっけ、また違うか、
なんかわかんないんですよ、リクルートは星がついて、あの星はどういう形で作るの、
うんうん、
星がついてますかね、
うん、あれはお客様の声でお客様が評価をする、アマゾンの星と一緒だから、評価しない人の星はつかないけど、うん、それに対して評価をすることが投稿できるわけ、うん、でここは三つ星だったよとか、うん、いうのが全部液体の下に乗ってくるわけ、うん、言葉としてであれはねお金いると思うんですよ、でもう一個ね、うん、ホットペッパービューティーというリクルートが出してるやつも結構有名で、これ両巨頭だと思うんです、ホットペッパービューティーもお金いりますか、だから要するに広告代ですね、でホットペッパービューティーで日比さんに行ってるあたり、下半通りさしするとそんな大したとこは出てきません、今名古屋の市内ほどの激戦地区では全然ない、だからトップで出てくるところもまあまあそんなすごいあれのないやつしか出てこない、ただまあそれで見てきてるかどうかまた別問題ですからね、
そうですね、
お客さん、はい、ただでも下半で生態とやると結構ホットペッパービューティーがすぐ出てくるね、検索の上の方に検索上位が、ね、出てくるから、まあ、そこたどってくる人がやっぱ多いかもしれないね、ネット系だったら、で日比さんのブログがトップに入るのはやってみないと分からない、もしブログがトップに来たらお客さん来ますよ、でも競争相手が少ないから、その下半島だから意外と行くかもしれない、
もしそのブログがスタハント生態でもし入れてトップにでも表示されたらお客さんいます。
そうですね。
でちなみにあの Google がアルゴリズムを変更して、要するにどういうものをトップに出すかっていうルールをちょっと変えて、今コンテンツの内容がより重視されてありました。で中身がどれぐらいお客さんの役に立ってるか、これをね評価するという高度な評価システムになってる。それいろいろできたでしょ。あのそのサイトでの滞在時間を見て、つまらないサイトだったらすぐ他に行くでしょ、でもいいサイトは長く読むじゃないですか。そういうのが評価される。で何が得になるか Google さん次第とかあるんですけどね。ただ競争相手が少ないから、頑張ったらトップページのどこかに表示されるだけでお客さんは来るでしょうね。2ページ目以降だとそこまで見てくれる人はだいぶ数が減るけど、
プロフィールにお客様の声も出て
る。もうそれもプロフィールではありませんね。
そう、違うところ
で、うん、違うところでね。そういう時はね、あのヘッダーのボタンの中に入れてきます。僕のサイトでもこうヘッダーこうトミネンドランドってあって、ここにボタンがいくつかついてるの見たことありますか。
はい。
でここにあの無料メールセミナーとかいろんなボタンを押すでしょ。ここにお客様の声というボタンを1個入れます。でそこを押したらお客様の声がダラダラ出てくるようにサイトを作り込む。みんな興味あるから、
作らなきゃいけない。
それはあの村田さんのとこ入ってるんでしたっけ。
入ってます。
じゃあ船田さんに聞いたらすぐ教えてくれる。それはあの設定で変えれるか。
あ、そうなんです
ね。はい、でボタンをたくさん つけてね、うん、だから素人っぽいブログかプロのブログかこのボタン見た瞬間分かるんですよ。プロのやつはここに料金とか書いてるから、ああもうこれ仕事でしょ。ここに何もなんかそういうのがない人は、あ仕事さんだなってする。そこで下がってるからボタン重要。
今もう料金の設定がちょっと迷ってるところがあって、でその辺がちょっと載せれないなっていうところにあるんですけど、う
ん、まあ、でも載せていないですか。であのまた途中で変えればいいんだ。
あ、変えれば、
うん、日々さんのブログ誰かずっと誰かが放置して値段変わったから文句言うほど注文が見てないでしょ。
見てないんですけど、まあ、要はそのブログだけじゃなく、今来てる人たち既存の人たちのこともあって、結構ブログと値段変わっちゃったって。
あ、そういうこと。今来てる人と値段変えようっていう。
あ、じゃあ変えるとまずいですよねって。
まあその人
たち将来的にはちょっとあの上げていきたいっていうのがあるのと、
うんうん、そので今の人たちはもうちょっと安いものでやったり、
そのまま、まあ、まあ多少ちょっと上げるにしてもそう破格に上げ、
そしたらもうその人たちにね、実はこれ特別料金でやってますからって一言言うと、あ正規価格はね本当はちょっと上げるんですけど、要はできてくださったから特別料金でやってますけど、喜ぶじゃないですか。
あ、そうですね。
その説明さえ入れといたら大丈夫です。
あ、わかりました、
うん、
はい、はい、うん、じゃあちょっとそういう感じです、うん、価格を上げるのとセットのものはちょっともうちょっと上げて、
うんうん、そうです。
であとこういう長期的なそういうセットはまた別で、
うん、
作っていきたいと思うんですので、今の価格のままだと、ちょっとあの、いろんなところ見てきた人たちは、もう少し上げてもいいと思うよって言われるんですけど、うん、既存の人たちはやっぱりこの価格がいいかなっていう、うん、近所の人が。
なるほど、ね、
っていう感じ
で。だからそういう特別なんで、喜んでもらっといたりです。
ああ、
そうですね。ラッキーと。
はい。
はい。じゃあ、そこで、まあ、みんなは、まあ、プロ仕様に少し変えていくっていうあたりがね、
はい、
やると、広がります。じゃあ、そういうことでありがとうございました。